はい、
はい、始まりました。
28
第
28回目です、ね、この野郎、
はい、20回あんばこんじゃん。そういう始まり方はもう大丈夫かそれ、半角
い
いんじゃないの。よ28回目パチパチパチみたいな
ね。まあそのうちオープニングが聞けると思うけどね、うん、オープニング。今オープニング BG を私の相方が作ってるんで。
作ってます。
そのうち多分皆さん聞けると思うんで。
ちょっとねパソコンとの相性が悪くて、
はい、
前みたいになんかうまいことは合わなくて、ちょっとソフト新しくしたっていうのはあるんですけど、
はい、
なんか入力レベルが、
はい、
ギターと相性が悪いらしくて、ちょっとまあもうちょっと考えてみます。
はい、
まあもう曲は頭の中でできてるんで、
はい、
そのうち流します。
はい、
ということで、
うん。で、さっき言った RD。
洗脳捜査官。
はい。
泣けますね、あれは。
俺、言っていい？
はい。
あなたが6話の
ラブレター
泣けると。はい、いうので、それ見たいがために見たんですよ。
はい。
ぶっちゃけた話
で。まあ、1話で見ても分かると思いますけど、普通に。
で、弟も一応見てるんで、RD は、うん。作品自体の評価を求めたんですよ。はい、どうなの ?RD は。まあまあ、見ても見なくてもってやれたわけですよ。
はい。
で、俺の相方が、
はい、
6話のラブレターの回があるってらしいんだけど、あれはどうなの、うん、って言ったら、はいはい、見た方がいいっつ。
ほら。
俺の相方35ぐらいなんだけどさ、なんかすごい面白いっていうのよ、だったら35はいいって言ってて、
うん、君の弟とはちょっと一回話をしてみたい。呼べない、常々思ってました。
俺らの上映会に呼べばいいんじゃないの。
そう、呼べって言ってたじゃん。だって要はそんだけ努力してくれたんだから呼べばいいじゃんっていうね。
で、一応だから弟にやれたのは1話と6話だけ見りゃいいんじゃねえの、あのアニメはってやれたの。
まあそうだろうね。
で、一応1話見たのよ。
でもね、俺はバカだからさ、1話見ても内容はちんぷんかんぷんだった。
だって1話全然話まとまってないじゃん。
よくわかんなく
て。1話まで見て、1話から、まあ、1話の話が終わるのは2話ぐらいじゃん。うん、1話の続きの話もあって。で、3話ぐらいになってやった話が独立し始めるじゃん。そうそうそう、
なんとなくわかるって
話も。3話に一応、1個だけなんかちょっとした話があって、うん、4話に、やっと本編のこの1話区切りずつの話になってくるじゃん。
そうだね。で、
4話の冒頭10分見たら、あ、もうこれ普通の流れに乗ったから、あと6話見りゃいいやと思って。
ああ、そうだね。
1話から3話全部見て、4話の冒頭見て、
あ、そうだね、
6話だけ見て終わったの俺も。それ以降もう見てないんだよ。ぶっちゃけた話。うん、ね、で、6話だけ見た。超いい。
そうなんだよ。俺あれさ、見てさ、泣いちゃったんだよ。
泣いたよ俺も。
泣きなんだよ。
ただ、残念なのが泣けるって言われたところが嫌だった。
ああ、そうね。言わなきゃよかったね。
泣けないとか何にも言われないで見たら多分俺大号泣だよ最後。
うん、そうなんだ。俺も何にも知らずに見たいだから、
ね、
何にもなんかそういう風になってると思わないしさ、急に1話完結になりだしたから、
そう
へーとか、だんだんなんか、うおー。
しかもあれさ、話的にはさ、最初20分ネタ振りで、
そう
ラスト3分で、
後半3分でドカーン
と、しかもあれ結構わかんない人スルーしちゃうかもしれない。
いやー、そうかもしれないね。
わかると思うんだよ、普通に見てればちゃんと。そのさ、6話全体を真面目に見てれば20分間泣けるよね、最後。
泣けると思うわ。
だから最後、でもさ、途中ちんぷんかんぷんなんだよ、何の話なのか、正直。
ああ、そうかもしんない ね。俺もそうだった。でもさ、なんか、引き込まれちゃってさ、
そう。
最初はさ、またこんなんかと思って俺も、いいかなと思ったんだけど、なんか知らんけど見てたわけ。で、なんか見てたら、あーってなって最後ブエー
泣くね、あれは
ボロ泣きですよ、もう本当。
まあ話をするとあれだよ、最初あの読書感想文の話ですから。
そう
一応リスナーに伝えないと、
何の話、リスナーに伝えないと分かんないと思うけど、まあ俺もいまいち世界観をちゃんと把握しきれてるかっていうと疑問なんですけど、はい、ただなんか電脳化されてる社会で、そのメタルと位置づけられているそういう社会がありましてですね、そういうふうな、なんていうの、電脳化されてない少女が一人主人公で いるんですけど、その子が今やもう皆無となった読書をしていると。
そう、読書ということ自体が
もう皆無なわけですよ。図書館で昔の旧世代のそんな読み物を読んでるやつもいないと。
そうい
う時にたまたま借りた本の中にちょっとした手紙が入ってて、
それ自体があれじゃなかったっけ、なんて名前、本ラブレターでよかったんだっけ、あれ。本ラブレターで、
本もラブレター。
本のラブレターという題名の本を読書感想文で書こうかなと思って借りた。
書こうかなと思って借りたわけですよ。
はい。
で、その中にたまたまその手紙が入ってて、っていう感じ。
いろいろ、あ、手紙入ってっていうか、まあ最初手紙入ってるんだけどね。 なんだこの手紙
は。なんだこれやと。
それを、すみません、これ前借りた人、前図書館で借りたから、ね、そうそう、ラブレターっていう本を。だこの、すみません、と。このラブレターという本の中に手紙が挟まってましたと。図書館の人
に行くわけですよ。
図書館の司書の、ね、司書の人に渡したわけですよ。忘れ物ですって前借りた人の。で、その後、その主人公であって、その少女は、少女ってヒロインか、ヒロインは読書感想文でそのラブレターという本を読むわけです。
でも、
で、そのラブレターって本
には、なところが綺麗
です。ラブレターっていう本は、中身的に言うと、友達とか、恩師とか、親兄弟、
親兄弟にあって
て、いろいろと、なんかそういう、周りの、なんていうのかな、なんていう話なんだろうな、あれは。
なんて言ったらいいのかね。
まあその
まあなんかこうまあ感謝を伝えたいっていうかね、
感謝とかいろいろとかそういう人たちに対しての、
うん、
なんていうのと大切さか、うん、大切さを書いた本なんだ、
う
ん、確か。
そうなんですよ。
で最終的にその本を読み切った時に その本は便箋がついてるんですよ。便箋と封筒が、そのラブレターという本には。
そう
だから、そのラブレターという本を読んだ読者は、最後に、自分の一番大切な人に、手紙が書きたくなるという、仕組みになっている本なんですよ。それもすげえと思ったけど、俺。
なんか、そうだよね。
あの本もすごいと思った。だから、一通しか書けない。一つの本で。
そうだね、一通しか書けない。
書けないになってる。
そう。
まあ別に自分で自前であれだったらいいんだけど。
まあね。でもなんかあれだよな、なんかロマンチックでさ、
うん、
なんか俺なんか年だからさ、もうその時点で何なのこれみたいな、
うん、なるね。
ぐいぐい引っ込まれてっちゃうわけじゃん。ね、うん、なんかって。
てかもうさ、そのさ、最初の封筒がもう振りでさ、で読書感想文もさ、5分ぐらいで終わるわけじゃん。
そうそう、すぐ終わっちゃう。
できれでそのもうさ、そのその借りたラブレターの本の便箋と封筒はな使われてて。
もうないわけ
な、ね。ないわけですよ。じゃああの封筒はって話になるわけ。
って話になっちゃう。それで、いろいろあって、その、もともと寄進してくれた人は何なのかっていう
こと
にな
って、そう。その本を図書館に、
誰が図書館に
寄進してくれた、
寄進してくれたんだっていう、
ね。っていうのを探すっていう回なんだよね。
う
ん、
そうなんだね。それがまた、もともといる、その主人公の一人である、まあ俺たちからガッチャマン
森勝
人、森勝人に繋がっているわけですけど、
まあ、ガッチャマンっていうかタツノコヒーロー、
ね、タツノコヒーローだよね。普通に言えばね、
普通にタツノコヒーローが何役もやってるよね。
うん、
だってタツノコの看板だからね、森勝人は。
でもさ、なんていうのかな、合ってるんだよねこれがまた RD に、まあね、合って
るね。でも意外に老けてないよね、
声。老けてないね、声もね。若いのと、あと、年取ってる声も両方出さないといけないんだろうけどさ。うん、いやー、もうなんかさ、説明するより
見てほしい、ね。そっから先は見てほしいかな、うん。
本当に見てほしいね。
その手紙が何なのか
な、うん。何だったんだろうっていうな。
今、オチ言いたいぐらいだけど、ね。
本当に
言いたいけど。オチところだけ、どこが良かったかだけ。
何がいいのかって話なんだよ。
あんまりリスナーの人もね。
そうね。
もしかしたら見たい人もいるかもしれない。こんな話を聞いて見たくなる人もいるかもしれないから。
そうそうそう、だから6話で俺はそれを見たから、
はい、
それからさ、なんかまあちょっとなんていうの、感動し、なんか別にどうでもいい話でもあるんだけどさ、うん、でもなんかさ、いろいろあるわけよ、なんか感動的な話がさ、
はい、
それになんかやられてさ、まあ今はちょっと RD かみたいなさ、今までなんか図書館戦争かとか言ってましたけど私は
図書館戦争でワンクール早いじゃんだったら、あれ2クールやってんだから。
そうなんだよ。まあやっぱ面白いと思うよ。
はい。
うん。やっぱ正宗さんみたいな話になってましたでしょ。
そうですか。
はい。
まあ RD はそんな感じ
で。まあそんな感じで面白かったです
ね。そっか、なんかそう言って俺らが収録してないうちにね、アニマックスではプリンセスナインやってましたよ。あなたが仕事をしていたという。
やってましたね。やってました。私第一話見ましたよ。
ちょっとチラッと見たけどつまんないね。
つまんないですね。本当につまんない。
はい。大丈夫なのあれ。
まあダメでしょ。
あとね、もう一つあなたの仕事噛んでるやつで言うと、アウトロースターを見た。
あれ面白いでしょ。
あれ、普通に面白い。
あれは面白いでしょ。
ただ俺、ちょうど半分まで見たの。
ああ、そうなの。
カウントダウンのところまで。
俺でもさ、仕事してて分かんないけど、
うん、
言ってどうかわかんないけど、
はい、
あのね、チャイナ服かなんか、チャイナかなんか、なんかこう和服かな、棒の、
そうだ、あれでしょ、もともと殺し屋だった女でしょ、
鉄製の棒なのか金属製の棒なのか、
あれ、ね、あなたが前言ってたじゃん、なん名前キャラ名を忘れちゃって、俺最近見たばっかなのにさ、だからそれ見たんだけど完全に木刀だったよ、
うん、でも俺は金属製の音をつけてた気がする、
このあちなみに私の相方の効果音やってたんで、それの
金属製の音をつけました、
はい、だからそれなんて言ったら、黒髪の長い女でしょ、
くくってる女
で、だから結んでるよ、黒髪長くて結んでて和服で、もともと殺し屋で、あれだよ、主人公のこと狙ってたんだけど、成り行きで仲間になっちゃって、
うんうん、もう内容覚えてないけどね、
なんだけど、
俺が覚えてるのは、宇宙のあのカプセルでエロい女が出てきたしか覚えてないから、
最初じゃん、それ、うん、カプセルじゃないよ、しかもトランクだよ、トランクにこうやって、こうやって車、
そうだっけ、
そうだよ、あれ、川澄さんのデビュー作なんで、一応、うん、川澄綾子の、あの、大きいみたいね。
その人を知
る、川澄綾子誰やってるかないっぱいやってるんだけど、アイアオとかもやってるけど、
うーん、
マホロマティックとかも
知らない、
まあいいけどね、
俺が一番覚えてるのは
デビュー作じゃない、正確には、正確にはデビュー作じゃなくて、他にちっちゃい役やったことあるんだけど、メインではデビュー作だったの、
あの宇宙船でアームが伸びるんだよ、こうやって、
だから分かる分かる、
なるでしょ、あれでさ、ガーンゲーンガーンゲーンっていうのを、
はい、
めちゃくちゃシンセサイザーで、
そうだったの？あの音？
そう。だってめんどくさいもん、いちいちつけんの。だから自分で手に合わせ、ハーンヘン、ハーンヘンってのが簡単だから。
アウトロスターファンが聞いたら凹むよ、そんな話したら。
そんなもんだよ、なの。だってトライガンだってそうなの。
トライガンの？あ、ちなみにこの人、トライガンの音もつけてます。
簡単だ。まあ、初期の頃だけどね。
うん。いいじゃん。まあ。
まあ、バッシュの銃を作った話です。
銃の音ね。
うん。バッシュの銃。俺、鼻声じゃないですか。
どっちが早いの？銃、バッシュとさ、アウトロースター。
バッシュ、あ、アウトローの方が早いでしょ。
早いの？
アウトローの方が早いでしょ。後だよ、バッシュは。多分、トライガンは。多分、ほぼ同時だと思うけど、多分後だね。
うん、
バッシュの。ちょうどその頃映画が重なってて誰もいなかったから。
でも、アウトローもすぐ銃の音使ってたで、1話から。
銃の音って言ったって、うん、いろいろあったかな。バッシュの銃は特殊だっていう、
うん、
なかなか撃たなかったから、
うんうん、
っていうのはあったけ
ど、撃たないね、あんまり、
俺は古い音が好きだったから日活系のめっちゃ古い音をつけたけど、
なんか隣で AD がさ、
はい、
ムテキングをノリノリで聞いて、
ムテキングが好きだね、俺も、
こっちはネームですよ、
そしたらマシンヒーローだって絶対好きだと思う
よ、分かったよ、分かった、いいよ、戻すよ、はいはいは
い、なんだっけ、あ、アウトローとバッシュね、
アウトロスターはね、あれ覚えてる、なんだっけ、爆弾の回見てないんだっけ、
爆弾だ、まあ、まあ普通は全部本編
普通にある、あの赤青の電線でブービートラップのやつ、
あったかも、
あったあれいいよ、
そう
あれもアウトロスターであるんだけど、かなりひねった演出になってたよ、
あ、そう、
うん、
でも結局ね、なんだかんだ言っても本は上がってるの、
うん、
仕事をする上で本はあるんだけど、
うん、
でもどこに音をつけるのかって言ったら基本的にコンテのことが多いんだよ、うん、あれも多分マッドハウスだと思うんだけど、
まあ、あれサンライズだよ、
あれサンライズか、もうね、もうコンテにバッテンとか多いわけここに音を入れてくれって時にバッテンを入れてくるわけ、
はい、
あのベルセルクともそうだけどさ、ここに刀の音がしてさ、はい、何が嫌かっていうと、そのバッテンで俺はつけてても音がずれてるんだよ本編で、
はい、
ふざけんじゃないよって、
もうちょっと、ね、タイムコード出して、
あ、そうだ、
何分か分かんないから、それだけしてもらえればよかったですよ、
あれ表示が出ない、あれあれなんでなの、あれ最初出してなかったっけ、俺
だいたいでもいいけどね、
ちょっと待って、
大体覚えてるから時間は、
あ、来た、
あ、そう、でも
アウトまだ
アウトロスター、あ、俺でも全部見てないんだアウトロスター、そのだからそこ14話ぐらい止まってるんだ、
ちゃんと見てないんだね、俺も、
そっから後半になってくるんだ、敵が出てくるから、
うん、
まだそこで止まってんの。とりあえず一晩で見て、うん、そこまでは14話ぐらいまでは。
でもさ、面白いのはさ、生音って言うんだけど、うん、例えばその足音とかっていうのは自分で見ながらつけるんだけど、はい、でもその社長クラハさんだよ、クラハさん、K さん、
はい、もう言ってるけど、
はい、言ってるけどさ、すごいのはやっぱり例えば雪のシーンがあったとして、雪が積もってると、はいはい、で足音をつけないといけないっていうシーンがあったとして、
音ね、
音をつけないと、だからそれなりのセッティングをするわけよ、
はい、
まあそういう生音リブースって、まあ、玄関なんだけどさ、
うん、
まあ、今は知らないけどその当時玄関だったわけ、
はい、
で防音にしてでマイク立てて って雪のシーンだって、砂なんだけど砂をガーって引いて、でこう、うんって引いてるんだけど、例えば誰かをおぶった瞬間、
うん、
倉さんとかはうん、もっと踏み込むわけ、まあ当たり前のことなんだろうけどさ、うん、普通に俺たちはまだ若いからさ、
うん、
おーって変わったってなるわけよ、こう、
あ
でこうアクション音もつけるわけ、ガサガサっていう音もつけるして、はいはい、誰かをおぶった瞬間をうっって踏み込んで、うっってなって、ああ音変わった、
なるほどね、
グッグッってなるわけ、
なるほどなるほど、
そういうなんていうのかな、アニメ、多分俺が思うにアニメをこう映画的な音作りにしたっていうのは多分 S ボックスだと思うんだよ、
はい
と思うのね、俺は知らないけどさ、
はい
はい、入った動画はそこだったから、
うん、
最初に入った会社がね、
はい、
何とも言えないけど、そういうなんていうのかな、リアリティズムとそのなんていうの、うん、アニメーションの持つそのファンタシスティックな音、
はい、
俺はバカだからさ、わけの分かんない音ばっかりつけてたけどさ、
はい、
そのプリンセス9でもジェット機のところがボーカーンとかな、
ジェット機の音じゃなくて弾の音でしょ、
そう、弾が流れるのジェット機の音にしたとかな、だけどなんかそういうなんていうのかな、結局アニメの面白さっていうのはリアルな音じゃない部分で、何にもないとこから始めないといけないからさ、
はい、
セリフもあってほんで音も全部つけないといけない、だからアクションの音も、はい、そのいろんなシーンの音もつけないといけない、うん、まあ映画もそうかもしれないけど、ある程度 の, そのガイドラインがないからさ、
はい、
白紙から作らないといけない、うん、そういうなんか面白さあったかもしれない、何の話からそういう話に飛び火したのか分からないけど、アウトロスさん、はい、
まあ見てますよ、まあ、でも90年代見ててね、あいいなって普通に思った、
まあ、面白い、
90年代の深夜アニメ結構面白かったよ、
いや、うん、その頃が初期の頃だと思うからね、だから
俺ミトの大冒険とかも結構好き、
ああミトの大冒険あったね、多分で
もほら AD もうなずいてるよ、あれ結構90年代にしてはかなり面白かったよ、ミトの大冒険、
でも俺も見てたかもしれない、
結構好きだからね、
なんかでもその頃ぐらいからね始まったのって、
でも2000年超えると微妙なんだよ夜中アニメ、うん、暗くなっていくんだよ、なんか話自体が、
何なんだろうね、分かんない、
まあそんな感じですよ、
なんか
あなたウルトラバイオレット見てんの、そういえば
それが見てない、
俺見てるよ、もうちょいで終わっちゃうよ、もう10話ぐらいまで
撮ってます、
あ撮ってる、見てはいないんでしょ、でも、
うん、
トラバイオレットコード44、コード44、
すいませんでした、本当に見てません、途中から
見たって、でもね割と退屈しないよ、
あそう、
うん、あなんかねコードギアスは逆、コードギアスはさ見てて早すぎ、なんかすごい早く感じちゃうんだけど、
あ
結構普通にのんびり見せて、あもう二十数分経ったんだって感じ、1話見てなんかのんびり見てて早く感じ
た、ね、前半戦しか見てないけど、
うん、
まあ、前も話したんだけど出先さんの話はしたんだよね、
うん、したした、1回一応した、
なんだな、まあでも今のアニメに必要な要素があるのかないのか分かんないけど、
まあ、入れなくてもいいと
思う、入れなくてはいいとは思うけど、でもウルトラバイオレット自体が、
うん、
まあハリウッド映画なのかな、
アメリカ、
うん、なんかそれがもともとあって作ってるっていう時点でどうなのっていう感じはしたけど、あとなんか男が見るような感じじゃないんだよね、作り的に、俺からなんか見てたんだけ
ど、あでも見ててもね、ターゲットはどこかよく分かんないかな、
そうそう、ターゲット層がよく分かんなくて、 見ててるんだけど、なんか女見た方がいいんじゃないのこれみたいな。
いや今見ててもよくわかんないよ、ターゲット層は。
なんか女のような気がしたんだけどさ、それでなんか撮ってはいるのよ、見てなくなっちゃってちょっと忙しかったの
もあ
るけど、
ぶっちゃけで言うとそんなに面白いわけでもないのよ。
そうだね、
ただ淡々と俺も見てるから、
そう、なんか展開もそんなになんかさ、ないけど、劇的に変わるっていう話でもないしね。
常にマイペースだよ、ウルトラバイオレット、
うん、あとなんかこうなんていうのかな、転換がなんか奇抜なんだよね。なんかどっか惑星にいた時声が聞こえるとかさ、
うん、でもね、その声の話最初あったじゃん、うん、全然あの伏線回収されてないんだけど。
そうなんだろう、
回収されてない。
でなんかさ、わけわかんない向こうの敵対してる男に惚れちゃってみたいなさ、
そう、
なんかその時点でなんかもう泣いてきちゃってさ、俺もさ、なんなのこれみたいなさ、これ女が見るやつじゃないのみたいなさ、
ちょっとなんか見てくださいよ。でも逆に一気に辛いと思うよ、毎週見とかないと。
そうかな、なんかもうさ、途中からなんかあの男を助けた時点でもうあれ、
あ、ちょっと少し一応話変わるから大丈夫よ、その話は。ただその話は結構引っ張るんだよ、ね、
そうなんだよ な若干なんか酔っ払いつつ見てはいるんだけど、はい、うめちゃうんだよね。
あとはなんだろう、 あと俺ゴーダンナってやつ見たよ。
ゴーダンナ、ああ言ってた言ってた、
あの絵はね
エロいやつね、
エロいね、
ちょっと見たい。
ゴーダンナと一緒だよ、キャラデザは一緒。
そうなんだ、
作ってんのがサンライズでよかったのか、サンライズでよかったのか忘れたけど、音楽は渡辺宙明です、
うん、
常に渡辺宙明の BG が流れてますよ。
あ、そう、
うん、あのレーザーブレードみたいな音楽が、あの宇宙刑事の
まあちょっと見てみたい、
戦闘の時になるといつもレーザーブレードの音楽が流れてます。
見たみたいです。
あげるあげる、あ、俺は後であげるよ、
うん、後でもらいました。